今年も宣教師並みの長い夏休みをいただきまして、心身ともにリフレッシュして帰ってまいりました。ありがとうございました。今年もまとまった時間を使いまして、いろいろな人と会ったり、またいろいろな本を読むことができました。まだそれらのことを消化することはできないですけれども、それらの出会いを通して私はさらにもう一歩イエス・キリストの福音の深みに自分が連れ出されていくような、そういう予感がしております。一つには、これはすでに一月前の説教でルーマー・ゴッテンという人のネズミ女房という童話を紹介しながらお話しさせていただいたことですが、私たちキリスト者はこの世のただ中にあって、どこか違ったものとして生きるんだ、またそのことを臆さないのだということが、さらに私の中で大きな信仰のテーマとして心に与えられております。私たちキリスト教会というのはこの日本の社会の中にあって大変なマイノリティであります。肩身の狭い思いをすることがあります。けれども案外人は私たちの信仰がどういうものであるか、私たちが何を喜びとしているのか、どんな言葉を語り合っているのか知りたがっているものだと、そういうふうに思わされています。その手応えを深くして戻ってまいりました。この教会にも何度か来たことがあるんですけれども、私の姉がですね、日本各地を回りまして対話会というものを最近主催しております。姉は2つ目の大学で専攻しました看護学の実習現場を通し、入院している患者さんが医療だけでなく対話を通してこそ全人的に人間の存在全体が回復されていくのだということを学びましたし研究いたしました。自分の体なのに、自分の病気なのに医療現場に我々が身を置くときですね、患者は非専門家としてその治療の過程に口を出すことがはばかられるような、そういう雰囲気っていうのはあると思います。自分の体なのに、自分の病気なのに、なんかまるで自分が置いてけぼりにされたように、あれよあれよという間にことが進んでいってしまう。けれども本当は病気の時にこそ、それまで押しとどめていた本当の自分の心の声に聞くチャンスになるんだ。それでそこに耳を傾ける時にこそ、もっと大きな意味で自分の本当の回復が与えられるんだ。これはマーガレット・ニューマンという看護学者の考え方に基づく看護理論だそうです。しかもそれが病気の人だけに当てはまることではなくて、ありとあらゆる人間が現代という社会の中で自分を見失ってしまっている、だからそのような対話を必要としているっていうんです。私の姉はこれを患者さんとの対話の経験とか、また自分自身の経験としても知り、これを日本各地伝えたいと、風通しの良い対話の場所をいろいろなところに作ろうと、呼ばれればどこにでも行って対話の会を開いております。そのバイタリティたるや伝道者として見習いたいところであります。けれども対話といってもこれ別に言葉のキャッチボールじゃないんですね。まるで一つの焚き火を囲むようにして集まった者たちが、そしてその焚き火に薪をくべるようにポツリポツリと今自分の感じていること、自分の思っていることをその場に出すだけであります。その言葉を周りの人間が受け止め応答しなければならないわけでもないんですね。それだけ自由、それだけ自然な言葉の動き、心の動きに身を委ねると、まるで独り言のように場に出して言葉を、自分の心の言葉を出していくんですけれども、けれどもなぜかそれが何ていうか、集まっている人たちお互いに響き合って何か持ち帰っていくんですね。 そのような対話の場を心に思い浮かべながら、私はパウロという伝道者がロマ書8章26節で同様に霊も弱い私たちを助けてくださいます、私たちはどう祈るべきか知りませんが霊自らが言葉に表せないうめきを持って取りなしてくださるからですとの御言葉を思い起こしております。人の心の底から湧き上がってくるその言葉に耳を傾けるとき、そこには同じ霊の思いが聞き取られる。神が人を地の塵よりお作りになったとき、最後にその花に神の息、すなわち神の霊を吹き入れることによって人は生きるものとなったと創世記にあります。この創世記の記述からしますと、神の霊と共にあるものはキリスト者に限らないのです。人間には神の息が吹き入れられている。人を誠に生かす神の霊、神の息、神に吹き入れられ、その人を生かしている息がある、霊がある。だから誰と対話するときも神の霊のかすかな小さな声がそこでもう響き始めている、信じてよい、私はそう思っております。姉の活動に興味のある人、出会った人々が、次々に私の実家に遊びに来るものですから、この夏休みの間にもいろいろな人と出会いました。普段牧師として生活しているだけではなかなか出会わない種類の人々ですね。例えば神主さんとか、占い師のコンサルタントなんていう人にも会ったりしましたけれども、いろんな人と会う。でそういう人たちと会って会話しながら、その方々が私の語る言葉に聞き耳を立てているということも感じました。牧師という珍しい仕事をしている弟夫婦にも興味を持っていただくのです。この人はなんでキリスト教を信じているのか、なんで牧師になったのか、教会に集まる人たちは何を聞いて何を信じているのか。もちろんそのようにしてその方々が私の言葉に聞き耳を立ててくれるだけではありません。私もまたそのお一人お一人の言葉に聞き耳を立てさせられ、今信じているもの、今拝んでいるものは違うんだけれども、この時代を生きる同じ人間として驚くほど同じ課題を持っているし、同じ問いの前に立たされているということを改めて発見させられます。私たちの生きる現代は今一つの転換期に来ていると思います。これまでの当たり前の価値観が崩れて、不確かな世界と未来が目の前に広がっている、いよいよそういう時代であると思います。親は子に、子は孫に、これが安心安全な生き方ですよということがはっきりと告げられなくなっていますけれども、古い価値観に変わるはずの大きな価値観、大きな物語もまだ生まれていないというか、もうとうの昔に崩れちゃった。みんな暗中模索。しかし少なくとも古い価値観、成長、進歩、発達、発展、拡大、こういう資本主義の時代精神が行き詰まりを迎え、その力の座から落ちようとしていることを感じているものも多いのであります。遠くの世界の話ではなく、私たちの友人、子供、知り合いのレベルで一つの時代、一つの価値観の終わりを肌に感じ取って、もう別の生き方を実際に模索し始めている、そういう人たちが案外身近にいるのではないでしょうか。全員右に習えっていう時代はもう終わろうとしている。この夏に語り合った人々、また読んだ何冊もの本との出会いを通して、 そういう雰囲気が本当にこの時代の中に芽生えているんだなということを私は感じました。何かが終わろうとしている、そしてまた何か新しいことが始まろうとしている。それは一見不安なことでありますが、同時に喜ばしいことでもあると私はそう思います。その時代の雰囲気や常識となって誰も疑わないような、まあ、空気感ですね、空気感のことを、これ少し難しい言葉で時代精神と一般に表現されると思いますけれども、この言葉を最初に使った哲学者のヘーゲルという人は、これはドイツ語でサイトガイストと申しました。時代の空気感、時代の精神、これドイツ語でサイトガイストっていうんですね。でサイトっていうのは時、時代のこと、ガイスト、ガイストってこれは英語のゴーストのことですね。つまり霊のことであります。この時代の雰囲気や常識となって誰も疑わないような空気感、みんながそっちに向かっている価値観、それを突き動かす力のことをこれ時代精神と言いますけれども、これですね、時代の霊と訳すことも可能であります。もしもこれまでの時代が人間の命よりも成長、進歩、発達、発展、拡大、こういうものをこそ追い求める時代の霊に支配されているものであったとするならば、今それが掃き清められ退場させられようとすることが、これは十分あり得る可能性として、まあ、見え始めている時代なのかなと、そう思います。オルタナティブという言葉を聞くと思います。オルタナティブというのは代替案ですね、代わりのものですね。オルタナティブな生き方、オルタナティブ教育とかね、聞くと思いますけれども、そういう、まあ、なんていうかメインラインとは違った別の代替案ですね、代わりの生き方、これは十分市民権を得られる時代なんです。これはまあ一見不安なんですけれども、良い時代が来たとも私は思います。しかし同時に私は、まあ、これじゃなきゃダメだっていう、ね、その確率的に押し込めるところから、まあ、はみ出しちゃう人がいつの時代もいる、誰だってそうなんですけどもね、はみ出していくときにそれだっていいんだって、別の生き方があるんだ、これいい時代だと思いますけれども、同時に私はシュエスの次の言葉をも思い起こすのです。ルカによる福音書11章24節以下の、まあ、シュエスの例え話ですね。ここでシュエスこういうことをおっしゃる。汚れた霊は人から出ていくと砂漠をうろつき休む場所を探すが見つからない、それで出てきた我が家に戻ろうという、そして戻ってみると家は掃除して整えられていた、そこで出かけていき自分よりも悪い他の7つの霊を連れてきて中に入り込んで住み着く、そうなるとその人の後の状態は前よりも悪くなる。汚れた時代の霊が追い落とされ追い出されても、その清められた部屋に誠の霊を迎え入れない限り、追い出した霊がそ知らぬ顔をして戻ってくる、しかも他にもっと悪い7つの霊を連れて戻ってくる、シュエスそういう警告をなさって、私はまあなんていうかそういう時代が来たのではないかと思うんですよね。そこでやはり教会には使命があると思うのです。多様なあり方、多様な価値観が認められる素晴らしい時代にあって、我々はまあマイノリティ少数派ですから、我々もキリスト者たちも少し居やすくなった、そういう時代が来ていると思いますけど、その程度で自分たちもまあ認められると、このこういう価値観を持ってたっていいと、こういう信仰を持ってたっていいっていう程度で満足していては、これは神様に申し訳ないことだと思います。実際に私たちキリスト教会の言葉、 キリスト者の言葉を聞きたいという人は確実に増えていると私は実感を持っています、しかし聞きたいはずですよ。真実のキリスト教会というのは考えてみれば、初めから成長、進歩、発達、発展、拡大、こういうものを追い求めるこの世の霊、時代の霊とは対立するところでずっと歩んできているはずだからです。私たちキリスト教会というのは、他人を救ったのに自分は救えない、イスラエルの王だ、今すぐ十字架から降りるがよい、そうすれば信じてやろうという、この世の霊に真っ向から反対し、十字架におかかりになって死なれたお方を我々の主だって告白するんですよ。ユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものである、十字架につけられたお方を私のキリスト、私たちの救い主と信じ告白して、この世界に存在する群れが教会ですよ。不思議ですよ。不思議な群れです。不思議な信仰に我々は生きてるんです。このような教会の告白の中にこそ、七つの霊の再来を許さない真理の霊があるのではないか。立ち止まって教会の言葉に耳をちょっとでも傾けるならば、なんか違うことが語られてる。人々が耳をそば立てようとするのは、これは当然のことであります。私たちは腰に帯を締め、人間を支配し虜にしていたこの世の霊が追い払われようとするとき、もう二度と人が奴隷とされないように、人のうちに誠の霊が宿るように、先に召されたものとしてこの誠の霊をご紹介しなければなりません。いえ、もう一度申しますが、その霊はこの世にとっても全く無関係の初めて出会う霊ではなくて、天地創造の霊であります。塵から作られた人間に仕上げに吹き入れられ、人を生きるものとした神の霊、神の息であります。すべての人のうちに隠されているかもしれませんが、宿っているのです。だからいろいろなルール、規則、決まり事、常識、そういうものに縛られたり、そういうものが我々を圧迫しようとするとき、我々は役割に追われ、自分を見失ってしまう。自分のことでありながら、なんだか自分のことが他人事のようになってしまう。そういうとき、我々は我慢がならない。このうちにあって、心の深いところから込み上げてくるうめきがあります。その霊俗から解き放たれて、本当の自由な空気を吸いたいと憧れさせる、私たちすべての人間のうちにお住まいになる神の霊のうめきがあります。古代教父アウグスティヌスという人はこういう有名な祈りの言葉を祈りました。神よ、あなたは私たちをあなたに向かって作られたゆえに、私たちはあなたの身元に安らうまでは平安を得ることがありません。我々はあなたに向かって作られている。あなたの身元に安らうまでこの身に平安はありません。どんなに小さく押し込めてしまっていても、私たちを生きるものとしてくださった神の息、神の霊はこの身の内にあって滅びきることがありません。自由な空気を吸おうと心の深いところから込み上げてくるうめきによって語られます。我が内にある天地創造の神の息は、私たちが 深い穴蔵の底にあっても我が身の内にあって力の限り天の到来を祈り求めてくださいます。この神の霊が主イエスキリストの父なる神の霊と名付けられるとき、私たちの穴蔵の天井に穴が開き、そこから再び新鮮な神の息が入ってくる。この神の霊が主イエスキリストの父なる神の霊であるとはっきりと名付けられ、私たち人間の心の中心にその座を占めねばなりません。神の霊、これ霊と言っても少しもあやふやなものではありません。わけのわからないものではありません。確かに時代精神、時代の霊、時代の空気、そういうものと同様に霊でありますから、神の霊もまた他の霊同様見えないものでありますが、けれども我々が空気っていうのをものすごく大事にして、それに縛られて、それに常に制限されて、また突き動かされているように、同じように神の息、神の霊が我々を現実に動かす力となるものであります。創造の始めにおいて私たちに吹き込まれ、私たちを生きるものとした神の霊、それがイエス・キリストの出来事においてもう一度吹き入れられ、そしてそれはもう二度と失われない形で吹き込まれ、その神の息、神の霊、神の空気が私たち人間を現実に自由にし、事実息ができるようにする力の霊としてこの世界に到来され、いえもうすでに来ている。主イエスご自身がこうおっしゃいます。今日の26節であります。私が父のもとからあなた方に使わそうとしている弁護者、すなわち父のもとから出る真理の霊が来る。真理の霊が来る。この真理の霊は弁護者である。あなたを守るものである。あなたの傍らにあって、あなたの代わりに戦うものである。そしてその弁護者の霊、真理の霊が来るとき、この霊は何をするのか。その方は私イエス・キリストについて証をなさるはずである。この神の霊は二重の意味であやふやなものではありません。一つ目、それは時代の空気と同じように私たちを現実に自由にする力ある神の霊、神の息、神の空気であります。もう一つ、なぜその時代の空気を打ち破り、新しい自由の空気の中にその霊が私たちをしっかりと生かすことができるようになるかといえば、その霊はイエス・キリストの出来事をはっきりと明かしし、私たちのこの心にキリストの出来事を刻みつけることによるのであります。神の霊はどのようにして私たち人間を時代の霊から、時代の空気から解き放ち、本当にもう二度と偽りの霊、汚れた霊の支配下にいない新しい自由な人間に作り変えてくださるのか。イエス・キリストの出来事を明かし私たちの心にはっきり刻みつけることによってです。イエス・キリストの十字架と復活の出来事、これが一体何を意味しているのか。それが起きて以来この世界はどうなってしまったのか。 我々はどういうものになったのか、はっきりと教える。そしてそれが新しい時代を作り、そして今や私たちの新しい空気を作るのであります。単純です。キリストが、キリストの十字架が作った空気っていうのは単純です。あなたは生きてよい、あなたはどんなものであっても生きてよい、あなたが良いものを生み出せるものでなくてもあなたは生きてよい、あなたが年を取りもはや何もできなくなってもあなたは生きていてよい、役立たずだって言われたってあなたは生きていてよい、あなたが生きていてくれて嬉しい、あなたが喜んで生きてくれるためなら私は何でもする、あなたの弱さ、あなたの貧しさ、そしてあなたの罪、どうしようもないあなたの罪、あなたがそのようなマイナスに染まりきっていたとしても私はあなたが生きることを喜ぶ、そのためには何でもする、どんなあなたでもあなたは生きてよい。これがイエス・キリストの出来事において、天地の作り主なる神が我々のために作ってくださった空気であります。我々がその中に生きている現実であります。ここにとどまりなさい、ここにとどまってよい、この言葉のうちに、この霊の言葉のうちに、この神の息のうちに、すなわち私の全皇帝、絶対皇帝のうちにあなたたちはいるんだ。これがあなた方が吸って生きる空気だ、あなた方を自由にする大気だ。ここにとどまりなさい、ここに固く立ってもう何者にも二度と動かされないように。私はこれが、例えば西田喜多郎という哲学者が言った平常定というものであると思います。我々が我々の存在の一番深くを掘ってそこに立つことのできる我々の底の底、平常定がここにあると思います。神のお許しがあるから私は生きている、私には生きる価値がある、これは神がくださる贈り物です。何ができるか何ができないから何の関係もありません。私たちを取り巻く空気っていうのはもう何々しなければ生きる価値はないというものではもう永遠になくなっているんです。あなたは生きてよい、あなたには全世界よりもはるかに重い私の一人子イエス・キリストの命の重みが込められている、どんなあなたでも、どんな罪深いあなたも、私は最愛の御子の命を支払ってあなたを買い取った、あなたは私のものだ。この世の霊はこの我々の聞くべき神の言葉に逆らってなおしばらくの間は嘘を語り、嘘の空気で世界を縛りつけようとし、あわよくば私たち教会のことをもその下に組み敷こうといたします。主イエスがこうおっしゃいます。16節1節以下です。これらのことを話したのはあなた方をつまずかせないためである。なぜならば今しばらくの間人々はあなた方を街道から追放するだろう、しかもあなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると考える時が来る。彼らがこういうことをするのは父をも私をも知らないからである。しかしこれらのことを話したのはその時が来た時に私が語ったということをあなた方に思い出させるためである。 この言葉に関してはもはや言葉を重ねる必要はないと思います。よくお分かりになると思います。主イエスによって現実となった神の言葉を、あなたは生きてよい、あなたがいるだけでうれしい、こうおっしゃる神の全肯定と、その神の言葉を吸って吐いて生きている福音の空気を台無しにしようとする力、それを息の根を止めようとする力、古い霊が舞い戻り連れてくる七つの霊、それが今しばらく跋扈するということは我々もよくわかることであります。我々の心自身にその七つの霊が去来することを覚えることがあります。けれどもつまずかないように、騙されないように、主イエスは私たちを備えてくださるのであります。私のうちにとどまりなさい、私の愛にとどまりなさい、福音に立ちなさい、もうあなたはこの空気の中に霊のうちに生きているのだから、それどころではありません。少し戻った27節です。あなた方も初めから私と一緒にいたのだから証しをするのである。偽りの霊の声が響いてくるとき、身を固くして縮こまってやり過ごすだけではありません。むしろこの私たちが福音の証言者とされるんです。あなた方も初めから私と一緒にいた。十二弟子のことだけではありません。このあなた方も、小さなも、この言葉の中に、この主イエスの言葉を耳にしたすべてのものが含まれるのであります。なぜなら今私たちがこの福音を聞いて信じているのは偶然ではないからです。天地の作られる前から、つまり初めから神の御心のうちに選ばれ、その命の息を吹き入れられ、今ここに生きる我々だからです。それゆえどんなにマイノリティ、少数派の立場に置かれる時にも臆することはありません。時代の空気を読んで黙る必要はありません。神の霊が来られ、弁護者が来られ、キリストの福音をこの身に吹き入れ、私たちが生き、また突き動かされて語るのは、ただただ共にいてくださるこの神の息によるものだからです。そしてこの神の息は、今は福音に敵対しているように見えるこの世をも生かす霊です。本当はこの世が待ち望んでいる真理の霊、新しい風、人を本当に自由にする明るい空気であります。この私たち人間の主、私たちを生かすために十字架にまでついてくださったご復活の主イエスこそ、最後のまた誠の勝利者であられます。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちを生かし、私たちが生きることを喜んでくださる、あなたがお立てくださった十字架を今ここにいるお一人お一人の胸に、お一人お一人の胸の内に改めて立ててくださいますように。その十字架が私たちのためだけでなく、すべてのもののためにこの世界のただ中に立っていることをどうぞ確信する思いをあなたが作り出してくださいますように。ただただここから生み出される空気を私たちが吸い、私たちの肩に乗っているすべての重荷を下ろして、本当の自由の中にほっと息をつくことができますように、どうぞ助けてください。また私たちだけでなく、この言葉を、この神の息を出会うすべての人々と分かち合うことを許してくださいますように。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。